からのスイッチ、
はい、
言えないですか、生と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住む、心を砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アメン。それではお立ちください。33の章、聖歌の93番、3番はこの中で歌いましょう。
Thank you.
心情を告白しましょう。では告白します。一心情。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ではもう一つ賛美を捧げましょう。聖歌が171番、これは全部歌いましょう。聖なる都、新しいエルサレムは
音のように飾られた
から下ってくるのを見た。
その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。
見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、
彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、
彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。
もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。
なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ご一緒に。
見よ、私はすべてを新しくする。
アメン。では祈りの時を持ちましょう。来週の大沢福祉君を導いていただきます。よろしくお願いします。
お願いしましょう。豊かな恵みに満ちていらっしゃる私たちの天の父よ、あなたを覚え、今日も私たちはあなたを礼拝するためにここに集いました。一人一人が本当に霊と誠を持ってあなたを礼拝するために、どうぞあなたの御霊を私たちに豊かに注いで、私たち一人一人をどうぞ今満たしてください。妨げとなる全ての罪や思いをあなたの御手に委ねて、あなたからの許しとまた解放を受け取ることができる。どうぞこの祈りのひとときをあなたが導いてください。今日は素晴らしい天候を備えてくださってありがとうございます。寒い季節で体調を崩されていらっしゃる方もあるかもしれませんが、願わくはこの礼拝の時にもあなたの御手が一人一人に触れて、病んでいるところを癒し、弱ったところを力づけ、新しい喜びを持ってあなたに仕えていくことができるように、どうぞこの礼拝を導いてください。迷える者にあなた方の導きと助けがあるように、あなたご自身が天の窓を開いて豊かな恵みを持って一人一人を満たしてください。後ろ目よりこれが道だ、これに歩めと各々に語ってくださいますように、あなたと交わり、あなたに祈り、そしてあなたを喜ぶ礼拝の時になりますように。豊かな祝福がこの礼拝に満ちあふれますようにお願いいたします。今日事情によってここに集えない兄弟姉妹もありますが、どうぞその一人一人に、その場所にもあなたが御霊を振ってくださって、あなたの御言葉とあなたの御霊とが各々を強くして、この主の日、礼拝の日をあなたを崇める日、栄えの日として覚えることができるように、また礼拝する心で過ごすことができるように、どうぞ助けてください。そしてまた今ここに向かっていらっしゃる方があると思いますが、どうぞその方の足をあなたが安全に速やかに受け止めてください。共に心を合わせ、あなたに向かって賛美しました。どうぞさらにあなたが豊かに御霊によって私たちを清め、力づけ、また満たし、どうぞあなたへの愛とあなたにある同じ希望を持つ兄弟姉妹への愛を持って、この礼拝を心いっぱい、力いっぱい捧げていくことができるように、どうぞあなたが豊かに祝福してください。これからおのおの祈って、どうぞ各々の祈りにあなたが親しく祈り傾けてください。イエス様のお名前によって我らの祈りがあなたに届いていることを確信して、あなたの真実に寄りすがって温まんで、この祈りを捧げていただけるように導いてください。続くひとときもあなたの御手の道に守られますように、感謝して主の名で祈ります。アーメン。
私たちも共に祈りましょう。
しよ。我らの祈りを聞いてくださってありがとうございます。願くはあなたのもとよりおのおのに答えが、祈りへのあなたからのお答えが届きますように。そしてそのゆえにもあなたは私たちがこの地上にあって褒めたたえていることができるように、私たちがあなたが生きていらっしゃる方であり、私たちの祈りを熱心に聞いてくださる方であっていることを主を信じることができますように。どうぞこのおに恵みを持って臨んでください。祈られました課題、また祈り求めは違いますが、一つ一つあなたが聞いてくださったことを感謝いたします。またその祈りへの答えを持ってあなたが望んでくださることを信じ期待し、また皆を憐れます。どうぞ続く礼拝の時があなたの御心にかなう本当に素晴らしい祝福の時になりますように。感謝を持って愛するイエス様の名前で祈ります。アーメン。
それではそれぞれ歌いましょう。
それではどうぞお立ちください。今月の歌を歌います。私たちの名前がイエス・キリストを信じる全ての者の名前が天に書き記されていること、そのことは私たちの希望であり、また私たちの喜びでもあります。感謝と喜びをという歌から歌っていきましょう。
ここに立って振り返る この地震のため7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。第二の災いは過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。以上です。
それでは死に打ち勝つ力と題しまして、お父様からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。黙示録もやっと半分来ました。11章に、今日は入ります。黙示録読んでて楽しいですか？だんだんね、結構戦いとか苦難とか大患難とかですね、そういうことがこう続いてきますと、なかなか説教するのもしんどくなってくるんですけれども、でもそのような中でも神様が語ってくださって、今日はこの11章の前半のところから、神様が、私たちに死に打ち勝つ力を与えてくださっているということを覚えようとおっしゃっている、そんなメッセージをこう語らせていただきたいと思っております。今日お読みしたところに、ここはどういうところでしたっけ。実は10章の一番最後にヨハネが天使から巻物をもらって、もう一遍予言しなさいと命じられているんですね。10章の11節、その時彼らは私に言った、あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。9章までのところで、世界中に恐ろしい出来事が起こるということが書いてありました。特に9章では、第7の、災いですよね。底知れぬところからイナゴが出てきて、で神様を信じていない人たちをサソリのような毒で苦しめるっていうのが、それが一つ目の大きな災いとして出てきましたよね。そしてその後でバビロンのあたりから悪霊の頭が出てきて、で2億人の 軍隊を組織して、その騎兵がもう世界中をこう制圧していくと、そんなありさまが9章には出ていました。そして、神様に従わない人たちにさまざまなこう苦しみ苦難がこうやってくるという、その大患難な時代を9章は語っていたわけです。でそんな中でですね、私たちはあと気がつくんです。世界はそのような苦しみに覆われるけれども、じゃあ神様のご計画である、ご計画の中心であるイスラエルはどうなるのかな、特にその都であるエルサレムはどうなのかなということです。世界中の人たちがなぜか中東に関心を払ってます。なんででしょうね。まず一つは油が出るからですね。それから紛争地帯だからですよね。なぜか地球上の資源の大きな化石燃料が、石油が中東から出るんですよ。他のところでも出ることは出ますけれども、そのほとんどかなりのところが中東。中東が平穏であれば経済的にも世界は安定すると。それとともに世界の力があそこで衝突するっていう現実があるからですね。第二次世界大戦が終わって1950年代にイスラエルが建国します。で中東戦争が何回かあって、そしてイスラエルがイスラエル共和国をあそこに、国を回復するわけですね。でもその後ずっとあそこがこう火種になっています。イスラエルってちっちゃい国なんですよ。日本より小さいです。だいたい四国ぐらいですね。
四国出身の方もいるし、四国ぐらいの面積しかないんだよね。でそのわずかちっちゃな国がもう世界中にこう大きな影響を与えている。世界中の関心がなぜかあそこに集まる。皆さん考えたら不思議だと思いませんか。なぜそうなのか。それは神様が世界の人たちの目をあそこに注目させるように導いていらっしゃるとしか思えないんですね。だって1900年前に失われた国でしょ、イスラエル王国。AD70年、イエス様から40年後にローマの軍隊によって木っ端みじんに都を砕かれて、そしてユダヤ人は世界中に離散しました。散らばりました。そしてそこでそれぞれの国に散らばりながら、そこでユダヤ人としてのアイデンティティを不思議不思議と保ちながら現代まで生き延びている民族なんです。でその人たちが第二次世界大戦の激しいナチスによる600万人殺されたというね、苦難を超えて自分たちの国へ戻ろうということでシオニズム運動というのが起こってあそこに戻った。考えたら私たちは本当に奇跡的な神様の御業を今まさに見ている時代なんですね。そしてそのイスラエルがこの終わりの時代にもやはり神様によって導かれていく様子が、今日の11章に出てくるわけです。最初にヨハネに、杖のような計り竿というのが与えられます。11章1節、それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあって、立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れ。なぜ測るか分かりますか。ヨハネが、礼拝している人たちと神殿祭壇を測れと言われたのは、実は前例があるからなんですね。ゼカリヤ書、今日はちょっと旧約聖書何箇所か開けたいんですが、ゼカリヤ書の2章を開けてみてください。神様は何回か聖書の中で何箇所か神殿を測ってるんです。一番たくさん測ってるのはエゼキエル書の40章からのところですけれども、ちょっとそこ長いから今日はゼカリヤ書で測ってるんですね。ゼカリアの2章、1548ページ。ゼカリアマラキで旧約聖書がありますよ。だから旧約聖書の一番終わりの方ですね。1548ページ2章。読みします。私が目を上げてみると、なんと一人の人がいて、その手に一本の計り綱があった。こっちは綱だよね。ヨハネが持たされたのは杖のような計り棒だった。私がその人に、あなたはどこへ行かれるのですかと尋ねると、彼は答えた。エルサレムを測りに行く。その幅と長さがどれほどあるかを見るために。私と話していた御使いが出て行くと、だから天使なんですね、天使が測る。すぐもう一人の御使いが彼に会うために出て行った。そして彼に言った。走って行ってあの若者にこう告げなさい。エルサレムはその中の多くの人と家畜のため城壁のない町とされよう。しかし私がそれを取り巻く火の城壁となる主の御使い、私がその中の栄光となる。天使がエルサレムの町を測りに行ってます。そしてその測るのは、その中の信仰深い人たちを守るために、神様が城壁となるため、火の城壁となって、エルサレムの信仰者を守るために、ここでは天使を使わせて測らせたということです。だから測っているのは実際エルサレムの寸法ではありません。何キュビットあるとかね、そういう寸法ではなくて、そこにいる信仰者を測っているわけです。神様により頼む神の民がどれほどいるのかということを彼らは測りに行っているわけです。してみると、黙示録の11章でヨハネが神殿と祭壇とそこで礼拝している人を測れと言われているのも、このイスラエルのエルサレムの都の中にどれほどの真実の礼拝者がいるのか というのを神様は計りに行かせたというふうに読めるわけですね。神様は本当に神様により頼んで救いを求める人たちをどれほどいるのかを測れとヨハネに言ったわけです。そこで礼拝している人を測れというわけです。別に礼拝している人、あ、この人背が低いなとか150センチしかないとかね、この人は背が高いなとか測りに行くわけじゃない。要は測られているのはそこの礼拝者の信仰なんです。そんなわけで神様はイスラエルの信仰者、神の民を計りに行きました。守るためです。でその後で、そこにはエルサレムの都が、異邦人によって踏みにじられることが書かれています。2節をご覧ください。黙示録へ戻りますよ。黙示録の 11-2、 聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえそのままに差し置きなさい。計ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじ。さあ、エルサレムの都が、異邦人によって踏みにじられる期間は42ヶ月間だと。皆さん、42ヶ月って、回転のいい人は12で割ると、3.5 ですね。はい。というわけで、3年半なんですね。で、3年半という期間を見て、ああって思った人は、あの前のダニエル書の学びをよくやってた人。ダニエル書に、実はこの期間のことが書いてあるんですね。7章のところでは ひとときとふたときと半時という言葉が出てきましたけれども、分かりやすく、9章を開けてみましょう。ダニエルの9、そうですね、1467ページ9章の終わりのところ24から読みます。ここにイスラエルの 都エルサレムについて、予言が書かれていました。懐かしい。はい、あった、9-24 から読みますよ。あなた、これだ、あのダニエルだから、バビロン州の、あの捕囚民だったダニエルが、そこで神様から見せられた、与えられた予言ですね。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖女を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。ここまでイエス様とその後の AD70 年のユダヤ人の離散のことが書かれてますね。前ここざーっとね、見たりだ、はい、これで62週間の間に、要するに、バビロン捕囚の解放令が、クロスの解放令が出てから62週、週というのは ね、あの7年を表してるから、7×62 でね。で、その年数の後にイエス・キリストが現れる。で、油注がれたものが62週の後で断たれる。でこれが十字架ですよね。そして来たるべき君主の民が町と聖女を破壊する。これ AD70 年のローマ帝国によるエルサレム破壊です。そしてその終わりには洪水が起こるというのは、これは人の洪水です。ユダヤ人が世界中に流れていくわけですね。溢れて世界中にユダヤ人がディアスポラ離散していくことが、この洪水に例えられています。そして その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。でこの69週の後で、神様の時計が止まるんですね。そして一番最後にこの終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。そしてもう荒廃終わりました。1950年代に、つまりエルサレムの町は建て直されたんです。エルサレム共和国によって、荒廃が定められていましたが、荒廃終わりました。つまり現代になったわけです。つまりユダヤ人が世界に散った後でずっと戦いが続いて、そしてエルサレムは廃墟になっている。でずっと廃墟だったところにユダヤ人が戻っていって、荒廃が終わります。その荒廃が終わった後で、彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。荒すいむべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒す者の上に降りかかる。だから最後の1週間、つまり7年の時に、彼はっていうのはこれ反キリストですよね。ダニエル書やった時に説明しましたけれども、これは、要するに救世主だと世界から思われている中東和平を実現する救い主です。それが1週間の間多くの者と固い契約を結ぶ。だからその人が イスラエル共和国と条約を結んで、平和条、そして中東の和平を実現するっていうんです。ところが、3年半の1週間のうちの半週の間で、ここで、反キリストが本性を出します。いや、エルサレム神殿に行って我こそは神だというふうに、神殿に立って、自分を神として礼拝をさせるようなことを始めます。なのでここの部分が3年半なんですよ。1週間というのが要するに7日ですけれども、7年なんですね。これね。でそのうちの半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。荒すいむべきものが翼に現れる。でその7年のうちの後半に、反キリストが、その本性を出して、エルサレムの神殿の中に、荒らす忌むべきものとして君臨するということがここに書かれていました。思い出した思い出した。そしてそれがさあ黙示録へ戻りますと登場するんですよ。その荒らす忌むべきものという反キリストはどこに登場するかというと、7節に登場します。11の7で、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち彼らを殺すというところが、これが反キリストです。じゃあその前に出てくる2人の証人というのは、3節に出てくる2人の証人とは誰か。終わりの時代、そのイナゴが出てきて2億人の軍隊が世界を襲う、そのただ中で2人の証人が突然現れるんです。2人の証人は不思議な人物ですね。3節、私の2人の証人に許すと彼らは荒布を着て1260日の間予言すると。これも3年半です。荒布を着るっていうことですから、荒布を着てるの誰、皆さん覚えてるよね。荒布をまとっている人、聖書の中に登場しますよね。バプテスマのヨハネですね。そして、イニシエの預言者たちもよく荒布をまといました。で、荒布をまとうっていうのは悔い改めのシンボルだ。この2人の証人が荒布を着て登場するっていうのは、ユダヤ人に悔い改めようと、悔い改めを宣言するんですね。何に悔い改める？方向を変えるっていうのが悔い改めですから、悔い改めるって別にね、ご飯食べ直すってわけじゃなくて、ただなんかごめんなさいって謝ることでもないです。 悔い改めというのは人生の方向を切り替えるということです。誠の神様にしっかりと面と向かうということです。それをしなさいと言ってこの二人の証人が突然、エルサレムに現れるわけですよ。特殊な人物でしてね、彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの燭台であると言われています。実はこのオリーブの木と燭台というのもゼカリア書の4章に出てきます。ちょっと短くだけ読んでおきますね。1550ページの、4-11、ゼカリア 4-11、 1550ページ。私はまた彼に尋ねていった。燭台の右左にあるこの2本のオリーブの木は何ですか。私は再び尋ねていった。2本の金の管によって油を注ぎ出すこのオリーブの2本の枝は何ですか。すると彼は私にこう言った。あなたはこれらが何か知らないのか。私は言った。主よ、知りません。彼は言った。これらは全地の主のそばに立つ2人の油注がれたものだ。ゼガリア書でこの2人の油注がれたものっていうのはゼルバベルと大祭司ヨシュアという当時のイスラエルを率いていた政治的な2人のリーダーのことを表しています。宗教的なリーダーだった大祭司ヨシュアと政治家だったゼルバベル、その2人に神様は油を注いで私の使いとした、そのことを指していることです。でもこの2人は人間的な力によってその役割を果たすのではないと言われています。同じ4章の6節のところにこう言われています。すると彼は私に、また天使ですが、私に答えてこう言ったんです。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。だから彼らが神殿を再建し、エルサレムを再建するのは神様の御力によって、神様の御霊によってそれをするんだと、こうこのゼカリア書では宣言したわけですね。それと同じ言葉がこの黙示録の2人の証人について言われる。つまり彼らは聖霊によってこの予言の働きをするということです。権力によらず、能力によらず、私の霊によって。神様は終わりの時代にこの二人の証人を聖霊の力で満たしてここに立たせる。すごいですよ。五節で彼らのする活躍の様子が書かれています。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。この活躍の様子を見て、ああ、あの人たちに似てると私たちは思います。ここに書いてある災い、予言している期間雨が降らないように天を閉じる、いたね、そういう預言者、旧約聖書にこの人が祈ると天は閉じて雨が降らない、そしてこの人が再び祈ると雲がもくもくもくっとやってきて雨がざーっと降って、その雨の中をこうやって走っていく、あの預言者いるじゃないですか、ねえ、エリアですよ預言者エリアはそのようにして神の栄光を表したじゃありませんか。彼が祈ると、新約聖書にもね、引用されてますよね。ヘブル書にそう言われてますよね。彼は私たちと同じ人間でしたが、でも彼が祈ると天は閉じ、そして彼が祈るとまた天は雨を降らした。はい。そして、火が彼らの口から出て敵を滅ぼすっていう五節のところは、まあ、なんか火炎放射器みたいな人ですよねまあこれはもちろん口から実際に火がここにね、なんかガスでも仕込んでいてブワーっていましたけどね、私の勤めていた高校にね、火を吹く物理の先生、 米村伝次郎っていう人がいましたいたんです私あの同僚だったから小金井北高校にねいて一緒に辞めました高校ね彼は、サイエンスプロデューサーになって私は牧師になるんであの高校辞めたんですけども火を吹いてましたよで自分に燃え移って燃えてましたけど本当に修学旅行にねあのまあいいやなんか話してまあ、話し始めちゃったから話しますが修学旅行 の, あの気をつけていくようにという最初 の,、ね、あの集会の時に彼はな何を思ったか口にあのガソリン含んできてねこうやってやったんですねあの多分生徒の関心を自分に集めて話をしっかり聞かせようと思って彼がやったところが、失敗して、燃え移って髪の毛を焦がしてみんなでバタバタして、ね、そしてこう最後に言いましたこのように思いがけないことが起こるから十分気をつけるようにあの保健室に来ましたけれども面白い人だったあの大学中から学校の時からねはいでもこの火が彼らの口から出て敵をほど押し尽くすっていうのはねこれは彼らの語る御言葉によって火が下るっていうことこれはまたエリアのことですね、覚えてらっしゃいますか第一列王記に出ていますよね18章、アハブとイゼベルが、バールの預言者いっぱいつけて、連れて、いたときにエリアはただ一人その預言者に対抗して天から火を呼び下して祭壇の、捧げ物を全焼にしましたそのように彼らは、彼は、まあ、エリアの祭壇なんでしょうねそしてもう一人います彼は6節の終わりのところで、彼の姿が分かります水を血に変え思うままに何度でもあらゆる災害をもって血を打つ力を持っているいたね水を血に変えた人ナイルの川が血になってるじゃないですかこれモーセですねそしてエリアとモーセあこのペアは変貌さんで出てきたイエス様が十字架におかかりになる直前に多分ヘルモン山だと思いますけれども山の頂でイエス様の姿が真っ白に輝いてその輝きの中でエリアとモーセが現れてイエス様と、これからなす御業のことそして、贖いのことそして、週末のことについて相談してたその二人がまさにここに登場するんです皆さんはそれを見るんですそして何度でもあらゆる災害をもって血を打つ力を持っているっていうから実際に打つんでしょうつまり彼らは天から火を呼び下しそして雨を止めてそして水を血に変えてさまざまな災害によって血を打って神を信じない人たちを悔い改めようって言って責めるんですね大変大変な方々でも彼らの活躍する期間は決まっています1260日間ですこれ実は42ヶ月間と同じです同じ表現を下げたんでしょうね42ヶ月間を1260日と言い換えてるだけですつまりイスラエルに備えられている終わりの7年の前半の3年半の間にそのイナゴや、ニューヨークの騎兵たちが活躍して災いをもたらしているその世界の真ん中に彼らモーセとエリアが再び現れるそしてさまざまな火や血やそしてさまざまな災害を用いて人々に悔い改めを迫るその悔い改めの言葉によって、ユダヤ人が改心する彼らの活躍を止めるのは獣です3年半彼らが証しをし終えるとそうすると獣がやってきます底知れぬところから登ってくる獣つまりこれも悪霊の仲間だということです底知れぬところというのは悪霊の留置所だからそこから出てくるということ悪霊に支配された人間がやってくる、まあ、これが反キリスト です。後で13章の方で細かく出てきますけれども、でもその反キリストがこの2人の預言者を倒すんです。なぜ神様はそんなことを許すのか、や彼らの活動期間終わったからですよ。証しをし終えると彼らは十分働き終えた。そして彼らはその獣によって殺されます。そして死体は、エルサレムで晒し物になります。8節、彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りに晒される。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。あ、エルサレムですね。エルサレムの大通りで、その二人のモーセとエリアの死体が晒されると。しかし、その様子が、世界中で見られるっていうんです。9節、諸々の民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。また地に住む人々は彼らのことでパーティーする、喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。厄介者が死んだって、ね、世界中で大喜びでみんなパーティーやるんだ。それはこの2人の預言者が地に住む人々を苦しめたから。さまざまな災害をもたらして世界中を苦しめ、そして彼らに真の神イエス・キリストに立ち返れ、そして3日半後に彼らが死によってはもはや損なわれない存在であるということが示されます。11節、3日半の後神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われ。これ全部世界中に中継されます。今なら分かります。でもヨハネの時になんでヨハネはこんなことかけたんだろうと思いませんか。あらゆる民族、部族、国語、国民に属する人々が、世界中の人たちがそれを見る。このヨハネの黙示録の時代にインターネットを予見したのでしょうか。今ならね、もう全部 YouTube に載りますね。今ならこれ本当にできるよ。これ書いた時代、そして今から100年前だったら、多分こんなことをどうやってやるのって思った。50年前、人工衛星が飛んでね、衛星中継っていうのができるようになって同時に見られるようになりましたけど、今はもうそんな時代じゃないですかね。インターネットでその動画がライブで世界中に中継される。その2人の預言者を私たち日本人も見てでしょうね。そしてそのゆえに悩むでしょうね。神を知らない人たちは、わけのわかんない人たちが現れて、さまざまな災いを起こしながら、悔い改めなさいと世界にメッセージを送ってくるわけです。で、その厄介な人たちを倒すためにこの反キリストが行って彼らを殺す。で、3日半死体を晒すんですが、突然生き返る。イエス・キリストを死者の中から蘇らせた方が、この2人の証人も復活させるんです。神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われ。そりゃそうです。彼らは復活を信じない。神が命を与え、神が命を取り、そして命をまた与えることができるということを彼らは知らない。だから非常に驚くんです。私たち驚きません。ああ、復活した。ああ、それはそれなりに驚くけど、それでも私たちはそれを信じているわけでしょ。そして彼らは天に昇ってるんです。イエス様からですね、3日半後に彼らは天からここに昇れというのを言う声を聞いて、雲に乗って天に昇った。彼らの敵はそれを見た。世界中がその2人の証人を目撃する。そしてその2人の証人の語った言葉によって、その証によって、ユダヤ人たちは悔い改めるんです。13節で、大地震が起こって都の10分の1が倒れる。この地震のため7000人が死に、生き残った人は恐怖に満たされ天の神を崇めた。 エルサレムの住民たち、そして神様によって計られた人たち、その人たちが14万4千人悔い改める、まあ、それ実数なのかそれとも象徴的な数なのか分かりません。全ての救われる神の民がその2人の証人によってイスラエルはイエス・キリストに立ち返ります。見たいね。我々は見られます。衛星中継じゃないですよ。この時も我々あの上にいますから警挙されてるはずですから。大観覧時代の中でユダヤ人が神様に立ち返る、イエス・キリストを主と信じる、その出来事が起こります。今日、あ、そうだ、最後ね、第二の災いは過ぎ去った身よ、第三の災いがすぐに来ると書いてある。つまりこのユダヤ、イスラエルのエルサレムで起こる出来事は第二の災いの期間に起こるということです。第三の災いはこれから来ます。第一の災いがイナゴ、第二の災いが騎兵、そしてその第二の災いが世界を襲っている、その最中で二人の証人が3年半活動します。そしてユダヤ人を救いに導く、今ポツポツと救われるユダヤ人が起きてきますが、その日ではないです。この終わりの日にこの二人の証人によってユダヤ人は、イスラエルは神に立ち返る、悔い改める。私たちは今日この素晴らしい未来のイスラエルの回復の予言を読みながら、私たち自身がこの2人の証人のように証人として立たされているだなということを思います。私たちは火を吹きません。私たちは水を血に変えません。でも私たちは火を吹くことができます。電磁炉になるって言ってるわけじゃないですよ。そうではなくて、私たちは火のような神の息吹に満ちた御言葉を持っています。神の炎の剣を持っています。勇者様。そして私たちはこの神の物輪の刃である、この神の剣を持ってこの世にあって証をするようにと言われています。そして私たちは死にません。この二人の証人が獣によってこの地上で立たれたように見えても、神の命の息によって復活させられたように、私たちも決して死に束縛されることはもうない。私たちはこの二人の証人を模範としたいと思います。私たち人を恐れますね。この世を恐れますね。なぜ恐れるんでしょうね。それは死ぬといけないから、辛い目に遭うといけないから、そして、孤独だといけないから、そして私たちは自分が一人ぼっちにならないために口を閉ざします。ちょっと人々 の何あいつという視線、そして人々の上から目線、バカなやつだという目線、そして私たちは伝道しているさなかで命を落とすことがありはしないか、攻撃されはしないかということを恐れて、私たちは口を閉ざしてしまいます。でも神様は私たちがこの二人の証人のように聖霊の力によって証しすることを求めていらっしゃいます。終わりの日、この二人の証人を立たせるのは権力によらず、能力によらず、私の霊によってとは、聖霊の力が彼らを満たすときに彼らは証人として立つのです。ならば我々も聖霊の力によって満たされることなく証人になることはできません。教会が生まれたとき、使徒の働きの2章で聖霊が激しく下って一人一人を満たしました。彼らは大通りに出て行ってイエス・キリストのことを明かしました。そして多くの人たちが救われてきました。それは聖霊の力でした。聖霊は証の霊です。私たちを証しさせるために神様が私たちの中に与えられた方です。私たちは その方を抑え込んで その方が私たちを満たすことを妨げていることがあります。荒布をまとって、そして悔い改めようと神様は私たちにもおっしゃるのではないでしょうか。正しく神様の方に向き直り、そして自分の現状をよく考えよう。天使がやってきてあなたを測るとき、あなたは大きいものとされますか、それとも小さいものとされますか。神様は人の目ではなく私たち一人一人をよく見ています。そして測ることがおできです。あたかも町を、祭壇を、神殿を測ることのできるように人を測ることができます。その人が、あ、この人は私に熱心かな、あ、この人は私に忠実かな、あ、この人は私に従順であろうか。神様は私たちを測っていらっしゃる。恐れる必要はない、もともと全部まとめだから。でも私たちを神様はその測ることで守ろうとしていらっしゃる。神様が測られるのは守るためです。なぜなら私たちが証人として生きるときに、私たちがイエス・キリストの証をするときに、私たちは強く、私たちは生き生きと、そして私たちは私らしく、本当の私らしく生きることができるためです。証をしないクリスチャンは惨めですね。証をしないクリスチャンは弱いです。証をしないクリスチャンは力を失っています。証をするとき、神の御心に従って人を許し、イエス・キリストによって平和を宣言するときに、私たちは聖霊によって力を与えられ証人となるんです。この二人の証人が力を持って働きをしたように、この終わりの時代に私たちに神様は御霊を与えないことがありましょうか。おお、皆さん、私たちは祈らなければなりません。祈りなくして聖霊がその人を満たすことはないからです。私たちが、主よ、どうぞこの私を用いてください、この私を神の証人として用いてください、主よ、小さいものです、つまらないものです、力もないものですけれども、主よ、あなたにこそ力はあります。なぜなら権力によらず、能力によらず、私の霊によってあなたは人を立てるからです。ゼルバベルへの主の言葉のように、神様は私たちを力ある証人にしたい、願って、たとえ獣が襲ってきて私たちの命が脅かされるようなことがあっても、神は私たちの命をしっかりと守り、永遠の命をもって守ることがおできになるから、私たちにはすでに勝利が約束されている。なぜなら私たちと共にいる方が勝利者だからです。イエス・キリストこそ勝利の君、そして私たちを守り導き、共にその勝利を味わわせるために私たち一人一人を追おうとしてくださるのです。その方に信頼し、その方に忠実に、私たちはこの地上にあって、この二人の証人のごとく主の御業に励もうではありませんか。私たちは証人として生きるときに、明るいクリスチャンとして歩むことができるでしょう。主は死に打ち勝った方です。同じ命がこの二人の証人を生かしました。ならば私たちも主の命に生かされて、満たされて、この地上を本当に力いっぱい走ろうではありませんか。お祈りします。天の父よ、あなたはイエス・キリストに栄光をお与えになりました。一切の権威が主イエス・キリストに与えられている、あなたはおっしゃいました。どうぞあなたの御子のご栄光のために、私たち一人一人を改めて、あ、どうぞお召しください。 あなたが私たちを祈るように導き、そして証人として強め、あなたのご栄光のために、この終わりの時代に力強く証しをする器としてくださいますように、お願いします。モーセのごとく、エリアのごとく、天から火を呼び下すがごとく、証人としてください。あなたの火がいつも私たちのうちにあって燃えていますように。感謝を持って御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは一曲賛美の歌を歌いましょう。聖歌の456、栄えの王にますし、御言葉を信じ主と共に立ち上がりました。
それでは奉献のお祈りをお願いします。それでは続けて心を合わせ声を一つに共に主のお祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は修法また前のスクリーンに出てます。ご利用ください。では祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなれなかない。アーメン。それではどうぞお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を踊りましょう。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまたよよ限りなく豊かにあらわれること。アーメン。